サッカーを
サッカーを
サッカーを聞こう。フットオンエア。
さあ始まりました。フットオンエア。伊勢バリコータです。
J リングス匠です。
タキオメ
京平です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで今日は、第36回ということで、今週もやっていきたいと思います。ちょっとしばらくね、時間通りに更新できないことが多かったんですけど、今週は問題なく火曜20時に更新ができるかなと思いますので、ぜひいつも、いけると思う。多分いけると思う。多分いけると思う。いつもね、見てくださってる方、ね、時間通り更新しますので、今週もぜひ聞いていただければと思います。そしてですね、私たち今年の4月から、フットオンエアをやってきまして、なんと累計再生が1万回を突破しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これすごいよね。すごいすごい。
まあこれがね、多いのか少ないのかというのは置いといて、まあ累計1万というのは区切りがいい数字ですから、普段ね、多分ポッドキャストで再生回数とか出ないから、 YouTube とかと違って、改めてね、結構聞いていただけてるんだよっていうのをこの場でも伝えておければなというふうに思います。
嬉しいですね。なんかあれだよね、アップルのポッドキャストもスポティファイもさ、なんかカテゴリーで見ると結構ね、上の方というか、
そうだね、
見るとこに出てくるし、結構いろんな人におすすめがされるようになってて、
そうだね、うん。今アップルポッドキャストでスポーツで、カテゴリーで検索するとサッカーのところに、海外のこれザ・ガーディアンって結構有名なとこかな、のフットボールウィークリーっていうのと、あとこれよく見ますけど、サッカーと英語フットボール&イグリッシュっていうチャンネルやられてる方、そして、我々サッカーを聞こうフットオンエア、そして最後に、J-WAVE フットボールファンタスティックジョン・カビラでございます。
ジョン・カビラと並んでる、すごい。
だからこのね、フットボールファンタスティックって、あ、聞いたことある、これ。
うん、わかん
ないかも。
あのね、これね、めちゃくちゃ短いのよ。で、
あ、そうなんだ。
そう。なんで短いかっていうと、毎週金曜朝5時か6時ぐらいから、ジョン・カビラの3時間ぐらいのラジオの本当の番組があんねんけど、その中でなんかたまに、なんか妄想しながら、そのサッカーの実況するみたいなコーナーをたまにやってんのよ。それがたまに3分ぐらい切り出されてここに乗ってるだけっていう。
あ、そうなん
だ。めちゃめちゃコア。
めちゃめちゃコアな感じですね。
なるほどね。あんまり、まあでもサッカーで日本語でポッドキャストやってる人たちあんまりいないからね。
まあそうだね、
っていうのもあるかもしれないね。だから日本国内だと、あのマンチェスターシティの公式ポッドキャストより聞かれてますから。
あ、そうだ、
ね、やったぜ、はい、
そう思うとね、こう胸を張れる感じに少しなりますけど、まあね、とはいえこの累計というのも、あのこれまでのただの、あのね、積み重ねの数字ですから、まあこれがどうこうというよりも、これからね、もっと多くの人たちに聞いてもらえるように、我々引き続き頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
ということでね、先週の放送もお聞きいただいてありがとうございました。第35回目、日本代表のね、テーマでお話をさせていただきました、でね、そのいただいたアンケート先にご紹介しておきたいと思います。先週のアンケートは、あれか、俊介、健吾、圭介、本田みたいな感じの、その時代の、なんて言うんだろうな、プレスキッカーみたいな存在になれるようなネクストジェネレーションの人いますかっていうアンケートを確か取りまして、今週はね、2名の方々に、アンケート送付いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎度おなじみがさん、ありがとうございます。
はい、なんか紹介しやすい名前がいいけどね。
あ、まあ、僕たちは覚えちゃいでしょう。うん、で、まあ田中碧という感じと、で、あと3年後にピピ。まあこれはね、確かにな、なんか普通にピピの存在忘れてたけどね、中井くんはなんかね、まあ今レアルの B かな、カスティージャっていうのかな、忘れたけど、でたまに A の練習とか一緒にやってた記憶があるけどね。
なんか A の試合ちょくちょく出てるらしいよ最近。
あ、そうなんだ。練習試合とかってこと？公式戦はまだよね多分。
あ、うん、そう、多分練習試合なのかな。そう、なんかちょくちょく呼ばれて、試合出たりしてるよっていうのを見た、記事を見た。
なるほどね。
何歳？まだ若い。
今17とかじゃない？16、17、10。
高校生ぐらいだよね。
ああ、じゃあ次のオリンピックとかで出てくるかもしれないって感じか。
そうだね。竹よりも、まあ、 したって感じかな。
そうだよね。
結構ボランチの選手やからね、ピピはポジション的に。まあ、そういうポジショニングの観点だと、まあ、期待できるかもしれないですね。はい、確かに確かに。
うん、
そして、2人目、久保一号さん、ありがとうございます。今の代表なら久保くん。個人的期待は、うん、サガン鳥栖の樋口選手ということでございます。うん、確かにね、まあ、タケが怪我治ったら、まあ、右のウィングかな、イメージ。まあ、
そうだね、うん。でも伊藤選手とポジションが被ってるからね、どうすんだろうね。うん、
まあ、そうだね。まあ、全然タイプ違うしね、しかもね。確かにな。だそれで、まあ、タッケも、まあ、あんままだフリーキッカーのイメージとか、めちゃくちゃこう決めてるイメージはないですけど、ね、まあ、ここからフィジカルも出来上がってきて、もしかしたらいいプレースキッカーになる可能性はあるかもしれないですかね。うん、
ね、結構惜しいボールはね蹴ってるんですけど、なかなか入らない感じがするね。
うん、そうだよねっていうのはありつつ ね、まあ、タケも、まあ、期待かなというのと、あとこれ俺全然ね多分3人とも知らんかったけど、サガン鳥栖の樋口選手
ね、そうそうそう、うん、さっきね、前の打ち合わせでも言ってたけど、そう、これを見てさっき YouTube の動画を見たんですけど、
うん、
なんかね、セレッソにいた時の香川選手に近いなっていう感じがしていて、なんかぬるぬるドリブルとスルーパス、いいとこにズバッと出してくれるみたいな選手だなっていう感じがした。
何歳やっけ今。
25歳かな。
25よね。なるほどね。
そう。
まあもうなかなか中堅。
ね、そうだよね。サッカー選手だとね、そうだよね。
うん。
へえ、なんか呼ばれるとというか、活躍するのは見たいですけど ね、そうなると。
まあそうだ ね。普通に見たいね。まあこの久保一号さんがここまでピンポイントに言うってことは、もしかすると、可能性あらぬ選手である可能性も高いかもしれないから、ちょっと期待したいですね、このあたりはね、
うんうん、
はい、
ね、
という感じになっております。でね、第35回では日本代表についてお届けしていきましたけど、俺これ今思い出したんやけど、先週の放送でさ、
うんうん、
来週も日本代表しっかりなんかやっていますみたいに言わんかったっけ、言ってなかったっけ言った気もあるね、
言ったような、言ってなかったような、うん、
まあまあ、うんうん、一瞬ね、一瞬喋ろうか、じゃあ、ちょっとその可能性があるから。うん、はい、オマーン戦か。
うん、はいはい。
オマーン戦 1-0 で、ギリギリ勝利とね、いう感じで、よかったです。
勝ちました。いや、勝ちましたね。よかったよかった。うん、
じゃあ、以上です。
うん、まあでもなんか、あんまり触れることなく、そつなく勝った感じではあって、
ね、うん。なんかね、うん、なんとも言いづらいよね、あの試合見てても。なんか、だ結局その、来年の、オーストラリア、サウジアラビアの2連戦。
うん、
そこでやっぱね、ま
あ、そこなんだろうね、
うん。進化が問われるんじゃないですか。
いや、そうだよ。
あれか、うん、三笘くんよかったねって話じゃない
。あ、そう、三笘がなんかね、
うん、
本当
に。キレだったね。開始出てきて。30秒でいきなりね、左サイド切り裂いてたからね、
うん、ちゃんと三笘だったわ、
うん、長友を変え後半で変えたのもあの試合やったっけ。
そうそうそう、
あ、
最近とかね、多分ね、最近の試合ね、大抵 のあれでね、65分ぐらいにね、長友選手アウトしてます。
あ、なんかさ、なんかそのなんかさ、日本代表のいいメンツって大体後半に揃うじゃない最近
そう、う
ん、俺あれなんかあんのかなって思って、その大人的な事情が、いや、なんか、
ハリルスポンサー
ホジッチの、そうそう、ハリルホジッチの時もあったでしょ、事実。その、ホンダと香川は外せないみたいな、スポンサー的に。
あ、そう、そういうこと。
と、なんか、あの、長友とかあんのかなと思って、
な
んか。
露出しなきゃいけないから。
そう。いや、なんかあれ、
ね、
いや、だってさ、分かって、誰しもが思ってるやん、もう。長友じゃなくてさ、みたいな、もう正直。左、うん、サイドバックも。
う
ん
う
ん、
まあね、
フィジカルある、で、ちゃんとパスもできる、高いラインでボールも取れる選手がいるのに、なんで最初から使ってんのかなみたいな、俺もなんかやっぱ正直思っちゃうから。
まあそうだね。
そう。で、まあ、南野じゃなくて三笘の方が圧倒的に良かったじゃない後半の。
うんうん、
なんか自分で勝負する感じも。
うんうんうん、
で見るとなんかあんのかなとか、ちょっと滑走してしまうよね。正直ね。
そうね、うん。ちょっとこの話、これ以上掘り返しても、なんかこう、怖いことしか待ってなさそうだから。
そうだね。いや、フットオンエアもどんどん切り込んでいくスタイルです
から。ジャーナリズムに目覚めた。
ジャーナリズムに目覚めてるから、ね。
まあ に勝手ながらこちらで放送終了することにな
りました。可能性あり得るね、はい、まあ、まあという感じでね、まあ、あの日本代表の今のそのベストメンツみたいなのもちょっとずつ見えてきた試合でありましたから、また来年の、最終予選、最後ね、大一番3連戦かな、3試合またちょっと期待したいなというふうに思います、はい、うん、ひとまず勝利お疲れ様でしたという感じです、はい。ということでですね、ここからは、フットオンエアーズピックアッププレビューと題して、今週行われたプレミアリーグ、の試合をですね、1試合ピックアップして、振り返っていこうじゃないかという、そんな、コーナーになっております。でね、今週は、まあいろいろね、この後まとめてお話しますけども、まあ、やばいチームもあったりとか、なんか注目された試合もあったりとか、いろいろありましたけども、まあさっとね、プレミアリーグの結果だけおさらいしておくと、今週はね、まあ、結構面白い試合は多かったんじゃないんでしょうか。まあ、ちょっとね、こう、まあ、大きいのを最後に残していくと、まあ、ノリッチ勝ててよかったね、2-1 でサウサンプトン2位とかありましたし、であとは、シティもエバートン相手に 3-0 ということで、デブライネね、怪我で帰ってる状態でしたけども、十分なパフォーマンスだったんじゃないかなというところとか、あとは、トッテナム、リーズ相手に 2-1 で勝利と、コンテ政権引き続きね、調子いい形でなんとか勝ち切れてるのもいいんじゃないでしょうかというのもあったりとか、あとは、アストンビラブライトン、ジェラード監督、レンジャーズから、移籍というか、就任をして、初勝利と、デビュー戦初勝利という形、こちらも安心できる結果だったのではないでしょうかという感じとか、いろいろありましたね。うん。またね、レスター対チェルシー、チェルシー 3-0 という感じで、うん、強いな。うん、まあ、これ見てましたけど強かったな、普通に。レスターも十分強いチームなのに、うん、そのチェルシーの守備の硬さと、うん、なんか組織プレーの前に出るとなんかあんまやっぱ何もできなくなるなみたいなのはやっぱ違いを感じた一試合だったかなと思いますね。うん、
カンテのゴール良かったな。
良かったね。
左足の
スルスルスルって入ってた。うん、そう。めっちゃうまみたいな。
エンゴロカンテも良かったですね。
シュートも上手いんかいみたいな。
うん、よかったよかった。
そしてね、あの CL もありますからいい流れで来れてるんじゃないかなというところもありつつ、うん、まあ、あとねウエストハムもね調子良かったけどウルブス相手に負けちゃったりとか 1-0 で敗戦という形になってます。はいはい、っていう感じですね。これウルブスは誰が決めたのかな。
ウルブス誰だろうね。
あれじゃない、ヒメネスじゃない。
あ、ヒメネス、
違う、
あ、ヒメネス、ヒメネス
な、ヒメネスが決めてるんや、うん、なるほどね、うん、まずこのファンヒちゃんと、アダモトラオルの争いはちょっと引き続きと注目かなと。
そうだね、
うん、
確かに
という感じですね。
いやでも、うん、いやでも俺的に後半からトラオル出てきたら絶望だけどね。
そうだね、
確かに
確かに。ファンヒちゃんはすごいなんかハマってんのよね、なんかずっと出てるし今季、ね、うん、期待できるなっていう感じですけど、またねウエストハムも非常に調子良かったですけど、まあ、ここでね手痛いっぱいという形になっております。はい、そんなところかな、だいたいざっと試合を振り返るとね、
うんうん、
ちょっともうあのチームのことは触れませんが、いう感じになってます。はい、そしてね、まあ、改めて順位さっと、上位だけ見ておくと、引き続き1位チェルシー、2位シティ、3位リバプール、4位ウエストハム、5位アーセナルという感じになってます。はい、でね、まあ、下位は引き続き厳しい状況なんですけど、ちょっと改めて思うのは、このリバプールがあんだけ強いのとシティがあんだけ強いのに、リバプールが3位であるこの今季のプレミアリーグね、このレベルの高さやっぱすごいなという感じはやっぱあるね。うん、
チェルシーが手堅いわ。
うん、めちゃくちゃレベル高いなと思うね、うん、こんだけ
守備も硬いし、うん、攻撃も多彩だし、戦術も多岐にわたるし、選手層も厚いし、
うん、
ね、ルカクは怪我してもツイッターでちゃんと実況するし、
そうわかるわかる、
そうだね、うん、
だって資格今季まだ4失点なんでしょ、チェルシー、びっくりしたわ、うん、見て、
だ点が入んないっていうのはすごいよね。うん、どう考えても、
メンディー様々ですわ、うん、チェルシーは。
平均試合なんか試合の、得点される数だって 0.5 以下ってことでしょ、今これ単純計算9試合で4失点やから、
そうだ、
ね、すごいね、
12試合で4失点だから、
あ12試合か、
そう
30 33% か、 33.33%の確率でしかチェルシーは1試合につき1ゴール奪えないってことになると、まあ、普通にすげえなという感じですね。
うん、強い強い。
これは前期よりちょっとレベル高いかもしれないね、全体的に。
うん。
うん、という感じはしました。はい。まあ、その他のね、ちょっと先ほど触れなかった部分も、ちょっとこの後触れていきたいと思います。はい。ということでね、ここからは、1試合ピックアップをして、レビューするんですけども、今日はどの試合だと思いますか、皆さん。リスナーの皆さん、どの試合だと思いますか。
急に問いかけた。
ワトフォード、マンチェスターユナイテッドだと思いましたか
何そんな
これまでこれまでユナイテッドのこといっぱいちょっと僕ら早々なんか連続で触れてきたからユナイテッド触れると思いましたか。今日はですね、
なんでちょっと煽り口調よ。
リバプール対アーセナルをレビューしていきたいと思います。
まあね、そうだね、
フィールド日本人対決、はい、まあ、素晴らしい試合でしたけども、まあ、こちらの試合ね、先に結果だけ言っておくと 4-0 でリバプールが勝利という形になってしまいました。はい、この試合は、まあ、見ててどうでしたでしょうか、強平と匠的に。
そうだね、うん、そう、俺そう試合フルで見たんですけど、あの、うん、リバプールの得点パターンが多彩でよかったなと思っていて1点目セットプレーだったんですよ、
うん、
あのあれアーノルドからマネがヘッドで合わせるパターン で、うんうんうん、で2点目は、まあ、アーセナルとミスなんだけど、まあ、前面でちゃんとプレスかけていたがゆえのところでジョタがかっさばってゴールみたいなやつ。あとはまあ、うん、3点目はあのビルドアップから縦に速いパターンみたいなのと、4点目はまああれかな、あの4点目も縦速かったけど最後ね南のフィニッシュだったしねっていうので、やっぱ自力があるチームの点の取り方をしているなっていうので、こうまあ見てて俺はそうあの楽しく、俺これ朝見たんだけど、次の日の朝見たんですけど、朝からお酒を飲んじゃったよね。
なるほどね。
イギリス人みたいな感じ。
そうそう。
確かにね。
はい、
まあトータル含めてリバプールはやっぱ強かったな、うん、
いや強いし、あの舞台日本人2人いるっていいよね。
ね、
あそうだね、
シンプルに、
うん、まあスタメンで出た冨安はねやっぱ存在感あるけど、まあ、南野もここで、うん、まあ、4点目ね、
うん、
アンフィールドホーム初ゴールという形ですけど、うんうん、まあ、それも決めれてよかったんじゃないかなと。
いや、よかったよかった本当に、
うん、これはおめでたい ね非常にね、うん、
ねえ、そうそう、うん、最後ねユニフォーム交換してたね、
うんうんうん、よかったね。
2人とも18番っていうのもなんかいいよね、背番号。
確かにね、言われてみればね、
そうそう、
うん、確かに確かに、なるほどね。まあどうなんだろうな、まあアーセナルはどうなんだろう、アーセナルダメでしたか。
いや、ダメではない。ダメではない。あの、どっかの赤いチームと違って、全然この点入ってダメではなかった。
うんうん、なるほどね。
どっかの赤いチーム。
あーあー、なるほどね。うんうんうんうんうん。4-0 という結果でしたけど、まあ、中身でいくとね、どうだったかなっていう感じはありますけど、この2時半で
ね、
キックオフで、なんか僕もさたまたまその1個前のね、うん、あの赤い試合をちょっともう寝てたん
で、うん、同じく赤と、ね、黄色の試合ね。
そうそう。で、まあ2時半ぐらいに起きて、まあ、あの見出しましたけど。
アウェーだから赤じゃなかったけど、
そう、ね、まあそうだね、
チームカラーはね、赤とチームの試合ね、うん、同じく、
まあ、うん、まあそうだね。まあアーセナル可能性はあったよね。なんか、
うんうん、
全然可能性はあったと思うし、その、うんうん、まあオーバーミアのシーンとかでもなんかあれ結構それこそ昔のなんかマンチェスターユナイテッドトレブルの時みたいな攻め方やったけど、うん、本当右サイドから斜めにね、オーバーミアに1本裏抜けでパスポンって渡して、うんうん、チャンス作るみたいな、うん、本当にこう、ね、うん、さっとこう、まあ、カウンターではないかもしれんけど最短距離でゴール目指すみたいなのは、まあ、全然可能性感じた感じは。
そうね、
うん、
アリソンが足かなんかで残って止めたやつやの、確かね。
そうそうそうそう、うん、まあ、全然あったかな。
いや、うん、そうだね、なんかアーセナルがダメだったっていうよりはリバプールが強すぎた感覚があった、
ね、うん、そうだね。なんかこれは結構明確に分かった。なんか別にアーセナルは弱いわけじゃないっていうのは分かった、うん、この試合で、
うんうん、
なんか十分やれたと思うし、うん、
そうね、まあ、うん、フィールドだしね、どうしてもね、
うん、うん、そうだね、
血のりはありましたね、
うん、うん、
まあそうなんやな、アルテタがぶち切れてから多分リバプールサポーターも火がついたのかもしれない、うん
うん、あんだけでも熱あるのはさ、いいんじゃないの、うん、その1個前の試合に比べたら。
いや、そうだよ。
皆さん、オチに使う。
例のね、 例のあの退任した監督よりはいいんじゃない。あの人はずっと座ってますから、何が。
あで、あそうだね、
手元の画面見てますからずっと。あ
ちょっと森保さんと近しいものあるよね。あ
森保さんはメモする
から。メモね。
メモマ、メモマ、メモの魔力ね。
メモの魔力。
あそうだね。まだ
アルテタ VS クロップね、2人ともイエロー出て痛み分けで終わるっていう、すごいあの見てても微笑ましかったんですけど、
あんだけやっぱ熱量出たらいいよね、見てる方も楽しいよね、あんだけこう、ね、ガチでやってるっていうのが伝わると、
観客もね楽しかっただろうね、多分やってるやってる、ね、みたいな感じで、
うん、そうだね、
選手も燃えるよね、こうなんていうか自分のチームの監督がめちゃめちゃこう熱くやってるんだったら俺らもってなりそうだよ、
うん、そうだね、確かに確かにね、熱かったね本当にね。うんね、まあ、リバプール、まあ、リバプールは、まあ、トータルマンがいつも言ってること一緒だけど、この放送でも。まあ、普通にプレス早いし、うん、なんかね、パサーがいるし。
そうだね。
うん、で、まあ、昨日のじゃないわ。アーセナル戦でいくと、アレクサンダー・アーノルドが良かったかな、個人的には。
うん。うん、
で、なんか俺、ね、4点目のその南野にアシストしたじゃない。うん、あれどっから上がってきたの、はいはい、真ん中ぐらい
かすごかったよ、ね、
そう画面に映ってなかったのアーノルドが、うんうん、なんか右サイドバックのその真ん中からなんかこうバーッとオーバーラップしてきて、いや今までどこいたのみたいな感じの得点すごかった。
完全にインサイドハーフの選手の上がり方で、
そうだよね、すっごい中入ってまっすぐ走ってきたから、あれみたいな、どこにいるの君はみたいな感じのがやっぱすごかったな。
そうだったね、
そう、あれはなんかちょっとピッチを俯瞰して見たかった1点だった感じはありますけど、まあ南野さんゴラッソという形良かったね、うん
そうだね、そうそう、うんうんうん、なんか試合見ててあのアーセナルって結構よくあるパターン、あの後ろでボール作ってて、あの、うんうん、大体オーバメヤンかラカゼットにあの縦にグラウンダーの鋭いパス当てるんですよ、
う
ん、
そうだね、
でそこから2列目飛び出してくるみたいのが得意パターンな気がしてるんだけど、うん、そこを抑えられてたっていうのが多分あの結構しんどかったんだろうなと思って見ていて、
うんうんうん、
なんでリバプールにはねファビーニョがいますからね、
うん、素晴らしかったねファビーニョね、
ね、そう、うん、ファビーニョの安定感が戻ってきたのはリバプールかなり朗報だったなと思って見てましたね、
うん、そうだね、センターバックのラインまで普通に落ちてきてね、うん、あの
そうね、
カバーリングとか すごいなんか安定してたから、うん、ね、普通に封じられてたよね、
ね、いいアンカーがいるチームは強いよね、
まあ、そうだね、
うん、ファビーニョファビーニをセンターバックで使わなくてよくなったからね。
そう
だね。それは本当でかいよね。だから、まあ、ファンダイク、今、ジョーゴミス出てんのか。
今ね、昨日はマティプ
出てないか。うん、マティプ。
マティプのイメージもある、最近は。うん。うん、
だその2人がいるからね、あの、アンカーでもう一個下がってみたいなのも全然安定できる選手で、やっぱすごいなという感じは見ててありましたけどね。ね、うん。
とても良かったです。うん、
ただ個人的に2点目のあのタバレスのミスは、なんかあれだけ残念やったな、俺なんかそのめっちゃ雑じゃなかった。
ボーってこう、そ
う、行くぜ、うらーみたいなので、やっぱやめ、ビシッみたいな。
わかるわかる。
うん、みたいな。なんかその一瞬さ、そうそう、なんか一瞬、あのリュディガーみたいな上がり方を仕掛けたのよね、タバレスが。グオーって行くみたいな、自分で。速攻やめても、バスみたいな。
もったいないね。
あれは雑すぎるやろって思って、
かわしてみたいな感じだったよね、多分ね、ビルドアップでね。そうそう、前向いていけると思ったらいきなり戻し始めて、
そうそうそう。あれ、そう、この失点がなかったらもうちょっと変わってたかもしれんよね、マジで。
うん、
うん、これがきつかったな。なんか、ただのミスやからね、単純に、
うん。
純粋なミスやったから、これだけちょっと、もったいなかったなっていう感じですけどね。うん、
そうだね。
うん。まあ、あとは結果的に 4-0 でしたけど、あの、アーセナルのキーパー、やっぱラムズデール。やっぱ、うん、あの、あいつがいなかったらもっと入ってた感じでしたよね。
うん、すごいよね、うん、ラムズデール。
楽しそうやった。
めっちゃいい。
そう
ね、楽しそうにった。
アーノルドに打たれてね。はい、でうわこれがリバプールかみたいな感じだった、ね、
そうそうそう興奮してた、
あおいトミーこれだぜこれみたいな
感じだったからね、声高い
この感じだったよ、あのね笑顔的にね、なんか
分かる
分かる、笑いながらやってたの印象的でした、
そうそう、ね、しびれるみたいな感じのイメージでしたけど、はい、まあでもね、あのまだ23歳かな、
うん、
で今のイングランドの正ゴールキーパーってあのピックフォードやもんね、
ックフォードかな、そうだね、うん、最近誰なんだろう、あんま見てないから、うん、なんか
最近も全員ピックフォードだった気がするな、
ピックフォードで、
あ、本当、
全然、
う
ん、
そうかそうか、うん、
ジョー・ハートと来てピックフォードと来てみたいな感じで、ね、イングランドってね、
うんうんうん、
でそっからちょっと ね、
ヘンダーソンもいたけど、
あ、確かにね、うん、
ヘンダーソンもいたわ、
あれヘンダーソン今マニューかまだユナイテッド、
ユナイテッドいるけど、まあ、コロナにかかってから全然なんだよね。なんか練習は復帰してるっぽいけど。
まあ確かにね。序列でヘアになったもんね。復
活しちゃったし。
まあでもあの二人が若くしていんのはいいよね。うん、ヘンダーソンとラムステールっていうこの期待のね、うん、キーパーがいいのはいいなと思いました。
いいですよ。
うん、ね。はい。という感じでね。まあ、僕たち3人のなんかこう振り返り的には、この 4-0 だけで 4-0 というほど悪くなかったんじゃないか、アーセナルもっていう、うん、うん、感じはしましたし、開幕のね、アーセナルの5連敗の時とかから比べると、もう全然良くなってるんじゃないっていう感じはね、ありましたから、うん、とてもこう可能性を感じる。5連敗じゃなかった、開幕。
3じゃなかった
?3 連敗やったっけ、
多分3だった気がする。あ、わかんない。俺もちょっとそこ自信ない。けど今、順位表見たら、アーセナルそもそも今季4敗しかしてないから、
うん、
多分3連敗。
開幕3連敗ね。
3連敗か。失礼しました、
うんうん。トミーが来るまでね。
そうだね。
守備の組織は時間が必要なんだみたいな、アルテタが言ってた時やな。
あ、そうだね。
もうちょっと待ってくれよみたいな。
うんうんうん。あ、そうだね。
言ってた通りになったのはすごいね。
うん。
本当ね、ちゃんとあったんだね。ビジョンが、うん、
一時期ね、一時解任とか言われてましたけど、うん、まあ、それもね、吹き飛ばして、今こういう感じで調子よくやれてるのはいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。うん、
ね。
うん。まあ、なんだ、アーセナルは今後上のチェルシー、シティ、リバプールにどう戦っていくかっていうところが結構ね、重要になってくるんじゃないかなっていう感じはしましたけどね。うん。
うんうん、
結構、下位にはね、スパーズ含めて、もうしっかり貸し切れるチームっていうイメージはあるので、レスターとか含めて、あとは上にどう勝っていくかみたいなのがちょっと期待かなという感じはしましたね。うん、はい。
ね。うん、うん。
うん。という感じになっております。まあ、という感じでね、アーセナル次節、マンチェスターユナイテッドかな、
うん、アーセナルは次は違う。次の次だよ。
次の次か。次の次にまた、ユナイテッドのビッグマッチがありますから、まあ、このあたりも引き続きね、永年内しっかりと頑張ってほしいなと思います。はい。という感じかな。うん。
そうだね。
はい。まあ、という感じでね、まあ、2時半という時間でしたけど、まあ、先日のね、M ダービーよりかは、まあ、こう、充実した、90分を個人的にも過ごせたんじゃないかなというふうに思っております。うんうん、はい。という感じですね。はい。ということでですね、まあ、こっからは、ま、来週にかけて、まあ、今週来週にかけて注目の試合をちょっとね、またプレビューという形で紹介していきたいんですけども、まあ、来週のプレミアリーグ、第13節かな、これは。今何節だ？だね。
13かな、
うん、次13節だね。13節。まあ、一番のビッグマッチといえば、チェルシーユナイテッド。この一戦ではないでしょうか。う
ん、あの赤いチーム。
うん、何を隠そう、新体制ですから、ユナイテッド。まあ、新体制ではないな。なんか普通に、まあ、暫定体制か。
うん、ボスが抜けただけになってますけど、はい。
そうだね。
まあ、あの赤いチームは、そうね、今節、ボコボコにされましたから、まさかの、ね、ラニエリ先生にとどめを刺された感じだね。
そうだね。
そっか、そうだね。
ミラクルラニエリにね、刺されたね。
本当だよ。4-1 ですからね。うん、アーセナルの4点差とはね、また違いますよ、事情が。本当に。
そうだね。この試合全く俺見てなかったけど、やっぱ、広かったのかな。
いや寝ててよかったよ。本当に。
そうだね。
あ、まあ、いつも通り、本当の序盤で得点のピンチを迎え、PK 取られてね。
うん。
で、に、まあ、やり直しがあって2連続でヘアが止めるも、普通に崩されて決められ、しまいにはキャプテンも退場し、
うん、
マルシャル出てくるも何もできずみたいな。
そうだね。なんか、入りが悪いよな、とりあえず。その、いつもいつも。
そうなんよね。
あ、まあ、でもそのラッシュフォードとかね、このツイッターでありがとうスールシャルみたいな投稿してましたけど、
そうポグバとかもやってたよ、ちゃんと。
そうだね。だ別にこの、
そう、
うん、何がダメやったんやろうなっていうのはちょっとね、もう、まあ、これからの改善に期待するしかないんですけど、うん、結構ね、その会員のされ方自体結構円満やったんやってね。
あ、そうだね。
もう双方合意のもと、うん、もう おります
っていう。お別れだし、うんうん、なんか練習場にみんな来たファンにもちゃんとお別れしてみたいな感じやったらしいよ。うん、
そうだよね。まあまあスールシャール自身もね、あのトレブルの時のレジェンドですから、スーパーサーブとして、ね、いや本当
レジェンドはね、レジェンドとして、うん、
まあ次誰が、うん、うん、そうだね、まあ次誰が来るんやろっていうね。
いや噂では第一候補はポチェッティーノみたいだけどね、イシセパリから、う
ん、いやないんじゃない。
ポチェッティーノ も、 なんかポチェッティーノは超前向きらしい、ニュー、あのいろんなニュース見てると。
あ、そうなんや、
でなんかジダンにも交渉してるみたいだけど、ジダンはユナイテッド嫌だで、どちらかというと PSG やりたいみたいな。だから玉突きで、ね、玉突きで来る可能性もあるっていう。
なるほどね。いやでもポチェッティーノまだ何もしてないからね。
うん、だから何もしてないから今なのかもしれない、むしろ。
なるほどね。いやなんかそれはなんかちょっとなんかユナイテッドに対しても楽しみにならないよね、個人的に。
まあね、うん、だ噂はポチェッティーノ、ジダンかな、多分有力なのは、
うんうん、
あと名前忘れちゃった、あの、あれアヤックスの監督、名前忘れちゃったけど、
アヤックスの監督誰やったっけ、まあとりあえず調子いいからね、うん、
うんうん、だったかな確か。
まあでもアヤックスもね、あの今季 CL めちゃくちゃ乗ってるから、今買いにはさすがにないやろって感じやけど、
うん、そう、うん、あとあれだ、あのスペインの監督、名前忘れちゃった、またエンリケ、エンリケ、
あ
エンリケ、でもあれ代表監督じゃないの今。
そう、ロナウドがエンリケがいいって言ってるらしい。
さすがにスペイン代表監督からはないんじゃないと思うけどね。来年ワールドカップやのに、
うん、ちゃんとエンリケも声明出してて、そう、うん、いやありえないでしょみたいな。
そうそうそう、
私にはスペイン国内5000人のチームメイトがいるんだみたいな、
うん、まあ、まあ、だとよね、ありえないよね普通にその選択肢はね。
らしい。まあそこら辺も注目だね。
そうだね、
一旦キャリックがやるみたいだけど、コーチの、
あー、まあ、キャリック頑張ったらいいよね全然ね、
うん、ね、うん、いやでももう OB の流れは一旦やめた、もう流行らないよ OB は。
そうだね。
あ、まあね、
コーチ陣に OB は全然いいと思うんだけど、
あ、
だそのヘッドはね、うん、もうなんかロジカルな人に来てほしいよね。
そうだね、まあちょっと今俺もなんか今誰が可能性あるんやろって全然パッと出てこなかったけど、まあポチェッティーノはね、まあまあどうなんだろうな、まあ続報期待ですかね、続報を待てにしましょうこれは、はい、
うんうん、
はい、という感じでね、あの惨敗を喫した、マンチェスター・ユナイテッドはここで、一区切りをつけて再スタートという感じになっておりますので、うん、まあここもね、ちょっとこうひどい言い方をしましたけども、まあ、できればもう一回今8位ですけどね、頑張ってほしいなという感じは、うん、気持ちとしてはいっぱいありますので期待したいと思います、うんうん、はい。そしてね、今週は、まあ、そのユナイテッドの流れでチャンピオンズリーグも、グループステージ第、5節かな、がありますね、はい、で今週はね個人的に見どころも多くて、まあ、マンチェスターユナイテッドでいくとビジャレアルと、
いや本当、うん、あの1位2位対直接対決ですから、
そうだよね、
うんうん、なんとか乗り切ってほしいね、次監督来るまで、
う
ん、
そうだね。
引き分けでいいから乗り切って、
ま、そうだね、まあここに関してはね、うん、CR7 にお任せしたら、
あ、
まあ、なんとか、
チャンピオンズリーグは監督ロナウドがいるから、まあ一旦大丈夫かもしれない、
そうだね、しのげるんじゃないんでしょうか、うんうん、というのと、まあ、あとはね、ビッグマッチでいくと、まあ、順番にいくとバルセロナベンフィカね、ここ、ね、まあ、シャビ監督就任になって、
うん、
でバルセロナ自身は第1節第2節どっちも 3-0 とボコされてますから、バイエルンとベンフィカに、うん、でここがね、あの残りグループステージ11月と12月の2戦、 3-0 で負け続けた相手にどこまでできるのかっていうのは、これはちょっと俺もねさすがにちょっと 見ようかなと思う、バルセロナ対ベンフィカは、うんうん、面白いなっていうのがあるんでね、ここも期待したいと思います。あとはあとどこだろうな、まあ、パリシティが一番でかいのかな、パリシティと、
うんうんうん、
あ、チェルシーユベントスや、
うんうん、チェルシーユベントスあるね、うん、
チェルシーユベントスがあります。ここも、まあ、1巡目の時に、サイコパスキエーザーにぶちまかされて 0-1 でチェルシー敗れてますから
、うん、サイコパス、
うん、やっぱね、これなんか CL になるとユベントス強いなって毎回思っちゃうんやけど、まあ、これもちょっとね折り返しのこの第2巡目、あのチェルシーちゃんと勝ってほしいなっていう思いで、ここもちょっと見たいなという感じはありますね、うん
うん
まあ、全然ねプレミアリーグとは違う戦いになるのがやっぱチャンピオンズリーグかなと思いますから、まあ、これはこれで楽しみかなと思います。はい、だとね、まあ、僕が一番期待しているパリ・サンジェルマン・マンチェスター・シティ、これはね、うんうん、勝たないとねまずいわ っていうのもあのデブライネ怪我でおらんから。
そうだ、
はいはい、
うん、これ負けたらさすがにやばいと思う。
デブライネあれか怪我だっけ、コロナだっけ、
怪我やったと思う。
あ、本当、
うん、うんうん、
まあでもいないよね確かにね。
そういない、
うん
うん
うん、
でまあマンチェスターユナイテッド、まあデブライネいなくても結構やれるから、うん、で、うん、第1巡目の時は 2-0 で勝ってるからね、こっちが、うん、パリサンジェルマンが、うん、
なるほどね。
いやもうフルフルでいってほしい。もうだただ
そうね、
あ、うん、そうやね。ただあのちょっとセルヒオラモス、
うん、
今週デビューするみたいなのがあるんですけど、うん、いきなりシエラちょっとやめといてほしい、
うんうん、あのそうね、
リーグ戦にしてほしい。
キンペンベ、キンペンベ先輩にそこ任せ
て、キンペンベマルキにちょっと任せといてほしいなそこ、うん、まあそこも楽しみですけどね。まあそんな感じでビッグマッチが結構あるのでね、まあワウワウを解約し忘れて今会員の僕はちょっと 見ようかなと思いますね。はい、っていう感じになってます。ただ今週いろいろちょっと面白いなんかネタ臭いのもいっぱいありましたね。デンベロのね遅刻もありましたし、
シャビがちゃんとめちゃくちゃ厳しく規律を引いてるらしいですから、ね、
なんか嘘ついてそうやなこれ、うん、なんか一回そう一回朝一に来て、うん、でまあどうしたんみたいな逆に言われで、今度はなんか夕方の、あ、え、なんか朝の練習を、え、夕方だと思ってましたみたいな。なんかお前、社会人の言い訳ちゃうんだみたいな。そう。
大学生の言い訳。
そうそう、あったら、みたいな。え、今日休校じゃなかったんですかみたいな。
そうそう、それ。
とかあるから、まあ、これもね、ちょっとね、多分これがバルセロナの結果に結びついてくると思うので。
そうね、う
ん、あれでしょ、あの罰金は2倍にどんどん倍々で積み上がっていくんでしょ。
ああ、そうそうそうそうそう。
だからそろそろね、デンベレさんゴチスパターンがね、出てくるから、ね、
あれかもしれないね。
そう、スペインの風習としてそういう罰金はクリスマスパーティーでみんなで使うらしいです。
いいね。めちゃくちゃいい。
デンベレさんゴチッス。シャンパンうまいっすっつって。
いいね。はい、ね、っていう感じになってます。はい、あとローマの調子、これ何やったっけ、ローマの調子一斉ギャンって。
ああそう、この放送日の朝、うん、深夜かな、
うんうん、
にローマがそう試合があったんですけど、
うん、
なんかあのガーナ人の18歳がいきなり出てきて、あの2点決めるっていう、
もういいよ政権
で、ガーナのレジェンドとガーナのレジェンドと同じ名前のギャンっていうね、
あネクストギャンね。
そうネクストギャン、
アサモアギャンに次ぐギャンね。はいはいはい、はい、
出てきましたから、ちょっとね個人的に注目だなっていう。あのローマはエイブラハムが移籍したからチラチラ見てたんで、そこで見つけた。
まあいいよね、このセリエも結構ね今今季めちゃくちゃナンポリ強かったですし、結構期待かなと思いますね。はい、
うん、
はい、あとはまあ日本でね、大久保選手阿部選手引退お疲れ様でしたというところと、まあ、一言ね言っときたいなっていうのと、牧野選手ね、浦和退団という形で、まあ、国内もね、うん、いろいろ動きがあって、
まあ
うん、世代交代がね、
そうだね、
うん、進んできたんじゃないかな。
僕が知ってる J リーグの知識はこれぐらいでしたっていう。
そうだね、いやもう十分言っと、やっぱこの言っとくだけでもね、はい、はい、っていう感じになっております。はい、ということで、第36回いかがでしたでしょうか。次回はですね、ちょっとこのトレンド、いつもの試合のネタは避けて、久々に俺たちのレジェンド第7弾やっていきます。
どうした、
お楽しみにお待ちください。誰をやるかヒントだけ出して終わりたいと思います。うぃーコール、ありがとうございました。
ありがとうございました。
誰だろう、
ま、イングランドかな、イングランドのコールかな。